こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理が楽しくなるヒントになればとっても嬉しいです。本日は第175回目の放送となります。タイトルです。実りの秋到来、ホクホク美味しい豆の話ということで、今日はですね、リスナーさんからのリクエスト来てますので、お豆の話をお送りしたいと思います。リクエストはですね、お二方から来てまして、まずですね、ちょっとこう中略でね、全文じゃないんですけど読ませていただきます。まず M さん、先生はじめまして、いつも楽しく聞いています。黒豆かっこ乾燥が、あるのですが、甘いお正月の黒豆以外におすすめの食べ方はありますか、っていうのが一つですね。黒豆です。そして、もう一方 R さん、缶や引き出しに眠っている豆を、甘い煮豆以外で何かおすすめの食べ方がないでしょうか、ということで、リクエスト、ご質問いただいているので、今日はですね、お豆の話を、お送りしていきます。さあ、それでは早速なんですけれども、このリクエストに出てきました黒豆っていうことですね。まずで、黒豆はご存知の方も多いと思いますけれども、大豆なんですよね。で、黒大豆っていうことで、お正月にこう甘くですね、煮てツヤツヤとね、黒々とした黒豆なんですけれども、大豆なので基本的にはですね、もう大豆で、作って美味しい料理にはもうふさわしいっていう感じに、なってきます。で、黒豆のお話を少ししますとですね、知ってる方は知っているけど、知らない方は初めてかもしれないのでお話ししますと、黒豆って大豆の仲間っていう、大豆なんですけれども、黒々とツヤツヤと煮えるっていうところはですね、正月料理の時に黒豆のこうレシピなんかにね、よくこう鉄鍋で煮るととかですね、鉄の釘を入れてとか鉄球を入れてっていうふうに書いてあると思うんですね。で、実際にそうやってね、煮てる方も多いと思いますし、私もですね、もう専用の、ね、鉄鍋っていうのがあるんですよ。で、それで毎年ですね、豆を煮てるんですけど、そういったこう鉄のもので煮るとですね、黒豆って本当によくお正月のこうおせちで見かけるような、黒々とツヤツヤとっていう感じに煮えて茹だってくるんですけれども、例えばですね、鉄鍋などを使わない場合ってどうなるかっていうとですね、ちょっとね、茶色っぽく煮えるんですね。見た目結構ね、違う感じです。ただ茶色は濃いんですけれども、味自体は全然こう美味しい大豆なので、一度ですね、そうやってこう柔らかく茹でていただいたものをいろんな料理に使っていただくことができます。そして、大豆のお話で言いますとですね、豆って種類が本当にたくさんあって、一番私たち身近かもしれないなっていうのは、大豆もそうですけれども、小豆だったりとか、あとは金時豆だったりとかですね、あと R さんにお寄せいただいてるんですけど、花豆って言われるものだったりとかですね、虎豆っていうものだったり、あとは近年こう好きな方増えてると思うんですけど、ガルバンゾ、ひよこ豆ですね。ひよこ豆なんかも非常にですね、ちょっとこう洋風のお料理でいただくなんていう方も多いと思うんです。なので、たくさんこう種類がある中で、大きくですね、ちょっとカテゴライズしていきますとね、私個人的な意見としては、大豆か大豆以外かっていう感じなんですよね。ちょっとこれ人気の方のセリフのようで恐縮なんですけれども、大豆と大豆以外っていうのはですね、ちょっとこう栄養面で特徴がね、違ってきてるっていうところがまずあるんですよね。で、大豆っていうのはご存知の通り畑の肉っていうふうにも言われてるんですが、これ畑の肉って言われてるっていうことは、つまりタンパク質がやっぱり豊富なんですね。で、大体食品成分表から、見てみますと、乾燥大豆 100g 中ですね、大体 33g ぐらい ですかね、33g ぐらいがタンパク質が占めてるんですね。で、大豆以外の、小豆だったりとか金時豆だったりとかって、いわゆるホクホク系っていうのはね、でんぷんがやっぱり強くって、タンパク質量としては 20%、 20g ぐらい、 20g ぐらい、 100g 中入ってるんですね。なので、大豆っていうのは本当にもう文字通り、畑の肉、タンパク質が多いっていうのが一つ特徴にあるのと、あともう一つはですね、脂質も多いんですね。大豆油あるいは大豆油なんていう風に、もう油が絞れるような種子種なので、やっぱりね、脂質もね、他の大豆以外の豆よりも多いっていうようなところがあるんですね。でまたそういったこう油を含むっていうことで、脂溶性のビタミン、油に溶けるビタミンのね、ビタミン E をね、他の豆よりやっぱ多く含んでるっていうようなところがありますね。でそれ以外に、食物繊維ももちろん豆としてありますし、他の、ビタミン類っていうのもあるんですけれども、ちょっとこうそういった特徴が大豆っていうのはまずあって、それ以外の小豆とか金時豆とかですね、そういったホクホク系のお豆ですと、占めるものっていうのがですね、やっぱり、炭水化物、食物繊維を含むですね、そういったでんぷん類が多かったりとかですね、あとはもちろんビタミン類があったりっていうようなことはあるんですけれども、それがやっぱり食感でもちょっとね、違いとしてあるんじゃないかと思います。でもいずれもですね、美味しくいただくことによって非常にね、私たちの体を支えてくれてる、そんな貴重な食品ではあります。さあここからなんですけれども、これらですね、大豆か大豆以外かみたいなところも含めますが、こういった乾燥豆類ですね、一部大豆なんかだと煎り大豆って言って、茹でないで煎って食べることもできはするんですが、今日はですね、一旦茹でてからっていうのをね、前提にお話をしていきたいなと思いますね。で、豆類乾燥の状態から、小豆はね、そのまま直接煮れるっていうようなこともありますけれども、多くの豆っていうのは大豆を含めて、一晩ですね、基本的に乾燥した状態から水につけまして、水分を吸わせてですね、やっぱりその皮のシワがこうピーンと張りがある状態になるような感じになってから、火にかけて柔らかく茹でていくっていうのが基本になっていきます。で、各お豆でね、多少そういう指示があると思いますので、これから煮られる、あるいは現在そういったこう買ってきた袋にお豆が入ってるっていう方はですね、パッケージに大体ね、茹で方の目安っていうのが書いてあると思うので、そちらを参考にしていただきながら、茹でて、いただいて、でそこからいろいろな料理にね、応用していかれるっていうのがやっぱりすごく使いやすいと思うんですね。でこれらの、大豆か大豆以外かも含めまして、もうね、こういう調理だと美味しいよねっていうのをね、いくつか挙げさせていただきますと、まずはですね、ご飯です。いわゆるこう豆ご飯ですね、大豆ご飯だったり、ちょっとピラフのような感じだったりっていうような、ご飯に仕立てていくっていうのと、あとは、煮物ですね。例えば大豆だったら五目豆だったり、こう和風の感じもありますけれども、洋風のスープ煮のような感じ、例えば、チリコンカンみたいなものだったりですね、ポークビーンズのような感じでトマトのベースだったりとか、あとはコンソメで煮ていくような感じだったり、煮物にしても美味しいってことですね。そしてもう一つがサラダです。なのでサラダはね、もうそういうこう水煮にしてある豆をサラダ用にこうミックス豆でね、売ってたりするメーカーさんもあると思うので、そういった形でね、召し上がったことのある方もね、いらっしゃるかなというふうに思います。なのでもう本当に基本的には美味しいだろうっていうのは、この3つの調理法っていうのがね、まあ間違いないんじゃないかっていうところなんですね。で、ここからですね、大豆か大豆以外かっていうことで、すごいな、大豆の今回のせっかくお便りお寄せいただきましたですね、M さんのリクエストのね、黒大豆っていうところで言うとですね、個人的にこんな風に私だったら食べてるよっていうようなことをお伝えするんであれば、大豆なのでもう五目豆にしても全然いいんですけれども、色もね、生かしつつ見た目味っていうことで言うとね、大豆ご飯っていうのがね、一つはもう作りやすくていいんじゃないかなというふうに思いますね。で、これはね、大豆自体を水につけて といて、生のその状態でご飯と一緒に炊き込んで火を通すっていう作り方も紹介されてるんですけど、私はね、一旦そうやって水煮にした状態のものを、ご飯炊くときに、炊き込みご飯として入れたりしています。で、お米研いでですね、でそこに、水加減して、味付けはね塩とお酒なんですね、私はね。でそれで、もう茹でるなり蒸すなりした、黒大豆あるいは大豆をですね、お好きな分量を乗せて、炊いていくっていう感じです。で炊き上がりにですね、個人的にはねごま塩か、あるいは、細かく刻んだね塩昆布とごまっていうのがね結構ベストなんですね。で非常にね豆の食感も良くて、であとお米のね甘みも分かるね、すごくこうお弁当に入ってても嬉しいし、おにぎりにしても嬉しいなっていう一品なんですよね。でお米の一部をもち米にされてもね、よりおこ豆おこわっぽくて、これもまた美味しいので、シンプルではあるんですけどね、普段の白いご飯もいいけれども、ちょっと本当に乗せて炊くだけ、茹でたものを冷凍して保存したりすることができるので、一部をですね本当にそういったか手軽にできる炊き込みご飯というのもねなかなかいいんじゃないかなということで、おすすめでございます。さあそして、もう一品、これはですね豆全体ですね。でお伝えしていきたいのはね、スープに入れるっていうことなんですよね。で特に大豆以外の金時豆とかですね、私金時豆はすごくよく煮るんです。で基本はねやっぱりあんこのように甘い感じにするんですね。親なんかもすごく金時豆の柔らかく甘く煮たやつって好きなので、金時豆はねそうやって使うんですけれども、やっぱりねこう甘く煮ようと思ってで茹でていく時っていうのはね、本当によく料理の本なんかにもあると思うんですけれども、もう指の軽い力でこう潰れるぐらいまで柔らかくしないと、その後砂糖をたくさん加えた時にね、皮の表面がすごく固く締まっちゃうんですね。だから食べられるだろうぐらいの茹で上がりだとね、その後砂糖でキュッとこう硬さがついちゃうので、結構ね本当にすごく柔らかく私は煮るので、ほとんどねあんこに近い状態にしちゃったりするんです。だから甘くしなかった分っていうのを、そうやって茹でた豆の状態から冷凍しておいて次に使う時っていうのは、やっぱり基本的にはもう崩れやすいんです、すごくね。なので、そういった時にもバッチリなのがねスープなんですよね。で、スープの中でもねミネストローネっていうのがすごくよくって、本当にちょっとニンニクをベースに、香りのベースにしながら、玉ねぎベーコン、あとはキャベツとかですね、もう季節の野菜何でも入れちゃうんですね。カリフラワーがあればカリフラワー入れるし、インゲンがあればインゲン入れるし、あとはセロリがあればもちろん入れてっていうことで、カブなんかも美味しいですし、本当にねありとあらゆる野菜をコンソメベースの味で煮込んでいきながら、あとトマトがやっぱりちょっと入ると、水煮でもいいし、生が手に入る時期だったら、一年中入りますけれども、生が手に入って入れやすいんだったら生でもよくって、すごくやっぱりこういろんな野菜のうまみがですね入ったスープにですね、そこに、冷凍しておいたね金時豆なんかも私はこうドサッと入れて煮ていくんですね。そうするともちろんもう元々柔らかく茹でてあって、スープにするとねさらに砕け感が増していくんですけど、そのね砕けて潰れたような豆とスープっていうのもねすごくこう美味しいなと思うんですね。だから絶対に形がこう綺麗に残ってないといけないわけではなくて、むしろその潰れてる感じもすごく美味しいって個人的には思っているので、ちょっとすごく柔らかく煮えててね、あんまりこうサラダなんかには使いづらいかなっていうような時なんかは、本当にねスープに入れるとね、なんていうのかな、食べ応えもしっかりあって、他にこうパンとかねご飯とかなくても結構こうスープ一杯で非常にいろんなこうなんていうのかな、野菜を食べながら豆のそういったこうエネルギーもいただくみたいな感じでね、作りやすくてねおすすめでございます。ということで今日はですね甘煮以外の乾燥豆からの、食べ方 ていうことで、リクエストいただきましたね、黒豆黒大豆と、それから、その他の豆っていうことでご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひね、これから、だんだんこう気温も落ち着いてきてね、こうあったかいものとか、ちょっとお腹にしっかりたまるものが美味しくなるなんていう時期でもありますのでね、スープだったりご飯だったりサラダだったりカレーだったりということで、いろいろ本当に自由に合わせやすい材料だとも思いますのでね、一味また新しい発見ができると、料理がより楽しくなるかもしれないよっていうことでヒントにしていただけたら嬉しいなと思っています。さあ、この放送ではですね、リスナー様からの、テーマリクエストとか料理のお悩みを、随時募集していますので、この放送欄に書いてあるフォームからですね、よかったら本当にね、小さなことでも聞いてみたいなっていうことがあれば、お書きいただければなと思います。さあ、そして、お知らせが2つありますが、まず1つ目です。この放送で、以前から、やっていました YouTube ライブですね、だいたい今ですね1月に1回ぐらいできるといいなと思っていまして、先月もね非常に皆さん楽しい感じで参加していただけたのが私はすごい嬉しかったんですけれども、盛り上がったですね。で今回も、9月の来たるですね、秋分の日なので9月の23日夜の8時からだいたい40分ぐらいをめどに YouTube ライブを開催いたします。で今回のテーマが、私が推す調理道具はこれだっていうテーマなんですね。なので例えばスライサーだったりとかですね、鍋だったりとか、あるいはサラダスピナーだったり、いろんなこうキッチングッズ使ってらっしゃると思いますし、あるいはシンプルイズベストな方はこの包丁だったら本当に料理がはかどるなとかね、いろいろこう使ってる道具で、おすすめだなとか、これがあってよかったなっていうのがあると思うんですけど、そういったものをですねシェアしたいと思います。私からももちろんお話をしますが、毎回ですね事前にお寄せいただける方はですねお寄せくださいっていう声掛けをさせていただいています。で先ほどお話ししました料理の質問を送るフォームに同じフォームからですね選べるようになっていますので、私のおすすめの調理道具はこれだっていう方にポチッと入れていただいて、で、もうあなた様のおすすめ、そして、まつわるエピソードなどもね、もしあれば一緒に書いていただけたらね、すごく嬉しいですね。ライブが盛り上がります。で、そのお寄せいただいたお声っていうのはねライブ中にご紹介させていただきますので、ぜひね本当にその場で参加いただいてチャットでコメントを送りいただくこともチャンネル登録してくださっている方はできますし、あとは今お話ししたように事前にねお寄せいただけるのもとっても私も嬉しいので、よかったらぜひ、ご参加ください。さあ、そして、もう一つですね、こちらも時々ご案内させていただいていますけれども、業界新聞のね日本食料新聞社さんっていう新聞社さんがあるんですけれども、そちらで、オンラインふれあいクッキングというイベントをねやってるんですね。で今月9月は私の担当になっていまして、今回はですね、鹿児島県の美味しいお芋2種類を使ってご紹介っていう風になっています。何を隠そう、この放送を収録しています今ですね、現地からお送りいただいた試作用のお芋をですねちょっと焼き比べてたりしてまして、鹿児島ってね、さつまいもでよく知られてるし、さつまいものお菓子も知られてるものがあるかなと思いますので、すっごく私もまだちょっと味まで見てないんですけど楽しみっていうのと、あとはお茶もね茶どころでもあるんですよね。なので本当にね鹿児島のこう物産に触れられるっていうのはもう個人的にも非常に楽しみにしていまして、皆様にもね本当に作ってみたくなるようなものをご紹介できたらなと思っているので、よかったらねぜひご参加ください。こちらのイベントはですね、開催日程が9月の27日のですねお昼の11時から、今回はねもう鹿児島シリーズでね30分ぐらいの感じになりますね。多分30分から40分ぐらいかな、それぐらいの感じの本当に気楽に見ていただけるイベントになっていると思いますので、よかったらねぜひご参加ください。これはZoom のウェビナーになっていますので、ご視聴いただく感じでコメントが 送りいただけたりするのでね、毎回皆さんのコメントに私もとっても励まされているという、そういう楽しいイベントでございます。でこちらの参加方法とかですね、申し込み方法っていうのがちょっとですね、私の方で確認をしてから貼りたいと思いますので、少しお時間をいただきますが、またちょっと見た時にね、載ってたらそれぜひご参加いただきたいなというふうに思います。ということで、本日もお届けしてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。ぜひね、何かヒントにしていただけたら嬉しいなと思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。近々、YouTube の方もですね、また、収録と兼ねて撮影を予定していますので、またそちらもですね、よかったら、引き続きお聞きいただけたらなというふうに思っています。それでは失礼いたします。